聖書を朗読いたします。コヘレトの言葉3章1節から13節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書1036ページです。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、建てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求める時、失う時、保つとき、放つとき、裂くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき、人がロークしてみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお、神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。私は知った。人間にとって最も幸福なのは、喜び楽しんで一生を送ることだと。人を誰もが飲み食いし、そのロークによって満足するのは、神の賜物だと。以上の聖書箇所より、何事にも時があると題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
日曜日になりますと、主なる神を礼拝するために皆さんが教会にこのように足を運んでこられます。考えてみますと、私たちが持つ礼拝の時間は週1回の本当に1時間ぐらいに満たないぐらいの時間です。それ以外の時間は自分や家族のこと、家事や労働などに勤しむものです。自分自身の日ごとの行動を思い返すと、生きることは体を結構動かすことなのだと改めて認識します。また日の光や気象の影響を受ける生き物であります。最近は異常気象の脅威度が増していることをつぶさに感じます。本当に悪天候というのは日曜日に起こると営業妨害だと冗談半分に話すことがあります。しかしどんなに避けようとしても避けられないことが私たちの身の周りには起こるものです。いろいろな時というものがあります。私たちがそう感じるよりも先に聖書が語っています。私たちは現在起こっていることはよく認知することができます。目先のこと、今で言うならもっぱら明日の月曜日のまだ暗い時間にやってくる台風23号の影響が気になります。危険を回避して命を守る行動は本能に基づくものです。今や雨が降れば傘の忘れ物云々というのどかな話ではなく、降雨前線イコール線状降水帯発生や洪水被害がどこの地域で起こるか気にする時代になってしまいました。日本には数少なかった突風被害も目につくようになりました。これらは気象の専門家が予測した時期より前倒しで起こってしまっています。このように私たちが将来のことについて見通せることがあるとしたら、それは部分的で限られていることだと思います。コヘレトは何事にも時がある と人々に広く知れ渡った言葉を残しました。特に教会の中ではまだその時ではないとか、その時を祈りつつ待つことが大事だなどと主なる神の御心を仰ぎつつ教会員同士で言葉を交わしたこともあるかと思います。コヘレトの三章は時の歌と呼ばれますが、これは誰しも印象深いのではないでしょうか。なぜこの時の箇所はこれほど私たちの心をつかむのでしょうか。物事がうまく進んでいなくて悩む自分の気持ちを相対化してくれる側面があるからだと思います。また今問題解決してもかつてそうだったなという人方も、またここを繰り返し読んでも非常に心に語りかけるメッセージがあると思います。苦しみの連続でどうしようもできない時があるものです。そんな時、時の歌が私たちに語りかけるのは、人生をつぶさに体験したコヘレトの言葉そのものです。生まれる時、死ぬ時が初めにあります。そもそも私たちは自分の意思で生まれてきたわけではありません。またその死ぬ時期さえも私たちは知り得ないものです。これは人間が関与できない大いなる神のご支配のうちにあることです。これがコヘレトの言わんとしている重要なテーマにもなっているのです。私たちはこの世に押し出されてみたら、実にいろいろな体験をし、苦悩も喜びも実感させられるというところでしょうか。植えるとき、それを抜くときは農耕作業を連想します。生きるために食物を生産する労働があります。次に戦争をイメージさせる殺戮が語られます。まさに世界中で起きている戦争の破壊的状況と人々が嘆き涙する同じような状況がありました。深い悲しみや喪に服する時などに衣を裂く習慣がありました。激動の時代をコヘレトは生きたのかもしれません。その中で喜びや楽しみもありました。収穫の時や結婚式などが想定されているのでしょうか。それが笑いや踊りに表されます。どこの家庭内でもいろいろなことがあります。出会いと別れ、人生は悲喜こもごもといったところでしょう。しかし私たちが負う苦労が必ずしも私たちが期待するような形で報われるわけではないことも示唆しています。私たちは喜びや楽しみに関する事柄を自分の手中に収めておきたいと思うでしょう。過去の成功体験などもしかりですけれども、それらは過ぎ去っていくものです。また災いにはなるべく会いたくない と願うところでしょう。けれどもそれらの自然な願いすら将来が保証されているものはないのです。定年退職をし、さああとは年金で悠々自適に暮らそうと考えていた矢先に大病が見つかり早期に亡くなってしまったという人もいます。一見これも切なく虚しいことのように聞こえます。コヘレトの言葉の中では虚しいという表現が複数回使われています。今日の説教箇所ではないのですけれども、本当に虚しいという言葉があちこちに散らばっています。虚しいという言葉は一見聖書らしくないと私たちは感じます。ですが日本語で解釈しがちな虚無主義的な意味合いで使われているのではないのです。この虚しさはヘベルというヘブライ語です。そしてヘベルはアベルと全く同じ言葉なのです。そうです、創世記に登場する兄弟でカインに殺されたアベルのことです。つまり若くして人生に幕を閉じたアベルの儚さや時間的短さが象徴されると考えられるのです。ですから虚しいと表現するコヘレトはその人生の儚さや時間的短さを含ませていると解釈することができるのです。果たしてその中で我々はどう生きるのかがコヘレトの言葉の中で語られていきます。人間の人生には時間的限りがある。しかも短いものである。私たちは地上で成功者になった時、自分の命と財産を伸ばそうとしたがるものです。これはまあ露骨な、今の表現は露骨な表現だったかもしれません。自分に財産があって余裕ができるとやはりいろんな世界を見てみたいとか、またいろんなことをしてみたい、健康が許される限り、そうふうに思うものです。一部の権力者はよく言われるように不老長寿を願うものです。人間がこの地上で永遠を手に入れようと画策するのも狂気じみていると言われることです。私たちは周りを見回すならば同じ人間でも随分格差があると感じることもあります。けれども11節を読みますと、神はすべてを慈悲にかなうように作った、そう言われています。私たちが仮に今自分の身の置き所に納得していなくても、目指している自分にはまだ発展途上だと思っていても、神の御業は適切なタイミングでなされるということです。例えばイエス様がガリラヤで福音宣教を始める際、時は満ちたとおっしゃいました。弟子たちの無理解があっても神の御業はこのように先行していくのです。 私たち人間が捉える良い時や悪い時のそれは、神が御業をなす時と密接に関わっているのです。時というのはギリシャ語でカイロスと言います。これは時計で見る時間のことではありません。時間の長さや短さでもなく、質的な時間を意味します。例えば一度きりの特別な時間や特別な機会を表します。一瞬であり、またそれが永遠になる時があります。それは実は神が介入する時であり、カイロスは永遠を表します。しかし私たちはカイロスをその瞬間認知することはできないのです。ことが過ぎ去ってから過去を振り返り、あの時がそうだったのだと気づかされるのです。例えば創世記に登場するエジプトに売られたヨセフです。彼は兄弟たちから嫉妬されたのですが、売られたエジプトでも実に苦労を重ねるのです。しかし飢饉が起こり、ヨセフがエジプトで大臣に登用されてから、かつて自分を売った兄弟たちと再会する機会が訪れるのです。その時にヨセフは、私をここに使わしたのはあなたたちではなく神ですと言いました。自分の身の上に起きたすべては神の御業がなされる時であったと彼は気づかされるのです。そして次は飲み食いを賛美する言葉が語られます。明らかに志願的であり、これも聖書らしからぬと思われるかもしれません。飲み食いを賛美するなど快楽主義的ではないかとコヘレトに対して疑念を抱く人もいるでしょう。飲み食いがなぜ神の賜物だと言えるのでしょうか。これもすべてに時があることと関係しています。一般的に時というものは残酷だと言われる側面があります。時間が経過しても状況が好転しないとか、その苦難が続く時です。そうなると人生を悲観し、飲めや食えやと自暴自棄になってしまう人もいるでしょう。だけどコヘレトはそういうニュアンスで飲み食いを語っているのではないようです。先ほども述べてきましたように、神の時は後から気づくものであり、人間には予測して捉えきれないのです。儚く短い人生において人間はおのずと限界を認識するものです。限りがあるからこそコヘレトは辛い時期であっても人生を前向きに捉えるのです。神の時が見極められないからこそ、この一瞬一瞬を大切にするのです。苦労もまたそうですし、小さな楽しみも神の賜物として 徹底的に捉えるのです。短い人生の時間だからこそ、今を徹底して喜ぶ生き方を語り、今という時を無駄にしないように考えるのです。このマインドは後の時代の福音宣教にも通じるものがあるかと思います。パウロがテモテへの手紙の中で、御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさいと言われている箇所があります。やはりどの時代の宣教者もクリスチャンも、人並みか人知れずか苦労をしているものです。特にこのパウロのいた時、明日どうなるかわからない状況下を進んでいく中で、やはり神のご支配を認めるしかなかったのです。我々が生きられる時間は短いという認識のもとで、その時はかけがえのないものになっていくのです。時は私たちにとって受け取るべき神の賜物です。その中で神は日常のさじである飲み食いの楽しみをも与えてくださっています。無論飲み食いは私たちの人生の目的やゴールではありません。神が私たち人間に与えようとしておられる救済の目的のために、私たちはこのように生かされています。神が定めた素晴らしい目的を、私たちが苦難によって見失わないようにしなければなりません。そのために飲み食いの楽しみは、日々しなやかに生きていく知恵として私たちに教えられるのです。それではお祈りをお捧げします。全知全能の父なる神様、あなたは私たちの考えに及ばない絶えなる知恵によって、私たちに救いと導きをお示しくださっています。私たちが生きるこの世の中は、どの時代をとっても困難とに満ちているものなのかもしれません。あなたはその中で見救いを示してくださったばかりではありません。私たちがの肉体が生かされる、その私たちの肉体をもまた豊かに福音宣教のためにも用いてくださっています。私たちは肉体を軽んじることはもちろんできませんし、また私たちはそのしなやかに生きるその知恵をも授けられていますから、どうかひとときのその苦しみ、また悪の誘惑に屈してしまうことがありませんように、どうか私たちを導き続けてください。主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げします。アーメン。